はい、こんにちは。スピリチュアルコンパス、ゆみです。今日は、5月6日、水曜日ですね。皆さん、どんな水曜日の午後をお過ごしでしょうか？はい、先日からね、私の息子だったんですが、風邪だったのかな？ちょっとね、何が原因だったのかが定かではなかったんですけれども、月曜日ね、私いつものように仕事に行こうとね、準備してた時に息子くんがね、急にポロポロと涙を流し始めてですね、どうしたのかなって、ママ行かないでって言い出したので、一体どうしたのかと思って体を触ってみたところですね、体がカッカカッカと熱い。はい、体温を測ってみたら38度超えということで、あーこれはと思ってですね、月曜日お仕事をお休みさせていただいて、火曜日、昨日一日も学校の方をお休みさせていただいたんですが、やっぱり子供ってものすごいですよね。回復力。まあね、私、小児看護の実習に行った時もすごく思ったんですが、もう本当にぐったりしてて、この子大丈夫かなって思ったようなね、小児、の、入院患者さんの子がですね、そう、二日後ぐらいにね、病棟に行くと、めっちゃ元気に遊んでるっていうのが、もう、小児看護の、まあ、もちろんね、病気というね、重い病気にかかっている方はそうではないですが、例えば胃腸炎であったりとか、そういう形だと、すっごく回復がやっぱね、大人とは違うよな、といったような感覚を、はい、息子にも見たというような感じになりました。そうなのでね、今日は、はい、元気に、回復してですね、熱もなく、お仕事じゃないか、学校にも行けました。でもってね、今日プール行けるかなと思ったんですが、どう行きたいって言ったところ、やっぱりね、まだ行きたくないって言ってたので、今日のプールのレッスンの方はお休みして、はい、今日は、お仕事じゃないか。学校が終わったら迎えに行って、まあ公園ぐらいに行って帰ってくるかなって言ったような感じにしようかなと思ってます。はい、ふーちゃんこんにちは。ふーちゃんどうですか？風邪治りましたか？やっとね、ともきの方は、治ってですね、今日は学校に元気に行きました。翔ちゃんのね、投稿にも出てますが、すごい健康な子なのでありがたいことに。なので、今回のね、体が辛いって、しんどいんだっていうことを、心も成長してきてるので、それをね、体感できたっていうことが良かったなと思ってます。そう、健康ってね、まあ特に子供はそうだと思うんですけれども、ね、自分が元気じゃない時になって初めて気がつくじゃないですか。今回はね、本当に辛かったんだと思うんですね。そう。で、心が伴ってる分、お母さんがいなくなってしまうっていうことに不安を抱いたんですよね。そう。なのでは、ポロポロと涙が出てきたっていうこと。そう。で、昨日はね、体調は元気になってたんですけれども、今度はね、心の部分がそこに追いついていなくてですね、夜寝れなくって、ママみたいな感じだったんですが、はい、ということで私はね、昨日、おとといと、ともきのベッドで寝ましたので、体がバキバキになっております。今日はね、自分のベッドで寝るのが楽しみであったりします。はい、ありがとうございます。ともきよかった。ふーちゃんもどうかな？よくなりましたか？それではね、今日だったんですが、はい、楽しんじゃダメって一体誰が決めたんだろう？自分の心を解放するっていうことをね、テーマにお話ししていきたいと思います。はい。皆さん、楽しいことって、一つ私から質問させていただきましょう。楽しむってどういうことですか？あなたにとっての楽しいとはどういうことでしょう？はい。少しね、時間を置きますので、自分にとっての楽しいって何だろうなとか、具体的にね、例を挙げていただいてもいいと思います。これをしているときが楽しいとか。ぜひ考えてみてください。で、いくつかね、ポンポンポンポンって上がった方、素晴らしいと思います。はい。楽しんでらっしゃるな、楽しみを知ってらっしゃる方だな、と捉えられると思います。はい。逆にですね、楽しいって何だったかなって思った方、正直にね、自分の心に向き合えて素晴らしいと思います。これもね、別に責めてるわけではありません。 ただね、この楽しむという言葉のハードルをものすごく上げてしまっているかなというような感じがするんですね。もう何かありがとうのね、言葉と似てるものなんですけれども、お、いいですね、ふーちゃん、いくつか思い浮かびました。いいことです。うん、本当にね、劇的に変わってらっしゃいますもんね、ふーちゃんね。なんか私はふーちゃんのね、3年ぐらい前に初めて出会わせていただいたのかな。そう、3年 ?4 年ぐらいかな。うん。その時のふーちゃんを知っているので、うん。なんかもう本当に別人だよな、といったような感覚になります。まあ、それはね、もうご自身でもしっかりと、はい、その変化というものを、に気づいてらっしゃるので、素晴らしいなと思います。本当、これからもっともっと、もっともっと変わっていきますよ。素晴らしいですね。楽しみですね。はい。うん。でもってね、もしね、こう、自分の中で楽しみっていうものがうまく浮かび上がらなかったとき、ちょっとね、ご自身の中で、あれ、私、ありがとうという言葉はどうだろうと思ってみてください。ちょっと第二段階に入っていきます。はい。ありがとうっていうのを日常的に皆さんは言えてるでしょうか？うん、これもね、ちょっと時間取りますので、はい。最後にありがとうっていつ言ったかなと思い出してみてください。はい。すぐ思い出された方、あ、今朝とかいう方、素晴らしいですね。さらに拍手です。うん。いいと思います。はい。そしてですね、中には、最後にありがとうなんて言ったのいつだったかなっていう方いらっしゃると思います。うん。これも、ありがとうもね、楽しむとちょっと似てるかなと思うんですが、そこの部分のハードルをものすごく高くしていらっしゃるかな。何かとっても大切なことをしてもらった時だけに使う言葉にされていないかなというような気がするんですね。で、うんと、ありがとうとかね、そしてこの楽しむっていうこと、うん、まあ、今日はね、楽しむことにフォーカスした、テーマとはなるのですが、ありがとうのハードルを下げるって一体どういうことかっていうと、もう日常の何があってもありがとうっていうのを癖つけてみてください。間違いなく楽しくなっていきます。これね、方程式として捉えられると思います。ありがとうの回数が上がっていくと、自分の幸福度と直結しています。うん。で、まあ、もう幸福度って言ってしまうとね、ちょっとまたハードルが高くなってしまうかなとも思うので、楽しめていると思います。人生っていうものがなんだかね、なんかわからないんだけど楽しくなってきた。なんか私笑顔が増えてるなとか、なんか私、うん、何か楽しい。なんかわけわかんないけど楽しいなっていうような日常の感情、一番最初に出てくる感情が、ああ、なんかだるとか疲れてるなとかではなく、あ、なんか楽しいになってるはずです。はい。なのでね、ありがとうっていう言葉のハードルを下げる。何があってもありがとう。朝起きても、まあありがとう。私の体ちゃんと目覚められたとかね。うん。朝起きて太陽が出てたら、ああ、ありがたいな、ありがとうってあったりとか。うん、今日は洗濯物ができそうだな、ありがとう。雨が降っていてもいいんですよ。そう、雨が降っていた時は、ああ、恵みの雨だな、木々たちは喜んでるな、ありがたいな、みたいな感じで、ありがとうのハードルを下げていく。そうするとですね、うつうつとしてた気持ちとかがなくなっていくんですね。それが何を表していくかっていうと、はい、楽しむことになるっていう感じなんですね。でもって、世の中の風潮で、例えばね、何かあった時に自分は楽しんではいけないんだっていう風潮が出てくることないですか？うん、3.11 の時ですよね。日本全体が、はい、ちょっとね、喪に服すということになりましたよね。でもその中で、ね、ですよね、どこの吉本興業さんだったかしら？は、楽しむことをね、前面に出したんですよね、確か。うん、全体的に、こうね、喪に服す気分がね、落ちているっていう時に、どこだったかな忘れちゃったんですけれども、うん、笑いがなくなってしまっては、エネルギーが下がるっていうことで、そう、あえてですね、バッシングっていうものも、想定はしてたと思うんですけれども、それをね、その信念っていうものを突き通した方たちがいらっしゃったんです。まさにそれだと思うんですね。そう、例えば、何か悪いことがあった。そう、その時にですね、楽しんじゃダメだっていう風に思ってしまうことってあると思うんです。うん、でもね、その時本当にそうなのかなって一旦ね、自分が、あ、なんだか、こう、なんだろう、私をこうしたいのに、でも今これしたらダメかななんて思った時、ちょっと立ち止まって振り返ってみてください。楽しんではいけないでしょうか。私ね、私の例で挙げていくと、私の母が亡くなった時 ですよね。うん。急な別れだったんですよね。でもって、まあ、もちろん私自身が落ち込んで、ものすごくね、もう本当に私、人生であんなに落ち込んだ時がないんじゃないかっていうくらい落ち込んだ日々を過ごしておりました。で、その時にね、私は自分で課していたんです。楽しんではいけないと。うん。なので、外に行くことも避けていましたし、何か、何かを買うとか、ショッピングに行くっていうものも誘われてはいたんですよ。心配した夫翔ちゃんがですね、ちょっと気分転換に外行かないって言ってた時もあったんですが、私の中で嫌だ、行きたくないっていうふうに言ってたんですね。これ、私、今振り返るとです。もちろんね、気分が、そんな気分じゃないっていうこともあったとは思うんですが、何か自分の中で楽しんではいけないんじゃないかっていうふうに思ってしまったんですよね。そう、結構続いたんじゃなかったかな ?3 ヶ月、4ヶ月、もっと続いたかな?なんとなくね、この日本の文化にある喪に服すというようなことを、うん、体で体現しなければというようなね、責任感というものが背中に乗ってきてたような気がするんですね。なので、そう、旅行も避けていた時期がありました。うん、それくらいね、やっぱり、自分を責めるとはまたちょっと違うんですけれども、自分が楽しんではいけないということを課していたんですね。そう、喪に服すというようなこともあったかもしれません。日本の文化というのもあるかもしれません。うん。だけれども、自分が自分でそれを制限していたというような過去があります。はい。でもね、今、このスピリチュアル性というかね、スピリチュアルの世界観を学んで、うん、それをお母さんの視点で見たらどうだったかなって思ったんですね。うん、急にね、この世っていうものを去ったお母さんです。はい。でもって、一抹の心配というものがね、家族に向けてあったと思うんですね。うん。お散歩さん、こんにちは。ありがとうございます。そう。で、それをですよ、娘がですよね、もう自分に、私はもう楽しんではいけないお母さんが、とってもね、私という人格を作ってくれたお母さんという存在が私から消えてしまった、私の人生というかね、この今世から消えてしまったっていう風になった時に、そう、楽しむことを忘れてしまった娘を見ていて、お母さんは天国からどんな気分だったかなって思ったんですよね。そう、なので、それを見てね、楽しむことが好き、楽しいことが大好きなお母さんだったのでね、うん、それをしている私に対して、とっても心が痛んだんだと思うんですね。うん、なので、そう、ああ、そうだよね、あの時のあの行動は必要なかったよなって思ったんですね。うん。そう。なのでね、そう。これを冷静に考えたとき、制限してたのは他でもない私です。私が制限してたんですね。そう。お母さんが亡くなったから楽しんではいけない。美味しいって思ってはいけない。何か人生の中に楽しみを覚えることは悪だというふうに捉えちゃったんですよね。それを見ていたお母さん。ねえ、いやいや、違うでしょうっていうふうに多分ね、すっごい突っ込んでたと思うんですけれども、当時のね、なんか私はそういったね、声というものもちろん聞こえませんでしたし、そんなこと、ね、そんなことも思いもしなかった。ね、どちらかというと、まあ、うん、悲しかったものももちろんなんですけれども、悲しみっていうものを、なんかこう自分自身でもっともっと深くしてしまっていた過去があったなと思ったんです。そう。なので、例えばね、この楽しいということを考えたとき、なんだろう、楽しいってわかんないなという方、もしね、その中にです。はい。楽しんではいけないんだっていうようなことを思うようであれば、一旦立ち止まって、ぜひ考えてみてください。私これどこで得た気持ちだったかなっていうことをちょっと振り返ってみてください。その時に何かあると思うんですね。うん。そういった、そう、楽しんじゃいけないよって、もっと真面目に、もっと真剣にやらなきゃいけないよって、どこかで言われたかもしれません。うん。何かを得るときは苦しんで得るものだっていうふうに、もしかすると自分の中で方程式を作ってしまっているだけかもしれないんですね。うん。なので、もしね、何かを学ぶときに、楽しんで学ぶっていうものがオプションにないとしたら、ぜひね、そこに楽しみというものも入れてみてください。はい。もちろんね、新しい世界観を学ぶことって、大変だったりもするんです。うん。だけど、試練ではないと思うんですね、私は。 苦しんで修行をして、自分をいさ、あ、自分を律して、そう、自分というものを、なんて言うんでしょう。制限した上で学びを得るっていうのは、どちらかというとね、ちょっと昔のアイディアなんじゃないかなって私は思うんです。そう、これをですね、今風に変えてみてはどうでしょう。今風ってどんな感じかなって、まあ、今風といっても、今の私風っていう風に捉えてみてもいいかなと思います。今の私に何か学ぶとき、うわ、大変そうだなって思っても、とりあえず一つ一つやっていこうと思うんですね。そう、やっていくうちに、ああ、これ新しい、面白って、その、なんかこう、大変な作業の中にも、一つずつ面白みを得ていくんですね。そう、そこを、なので、そこには、もちろん大変さはあるんですよ。だって新しいことを学ぶわけですから、脳も使いますし、ああ、私ってなんでこう、脳のね、このキャパシティが少ないんだろうとかって思ってしまうことはあります。だけれども、そこの中に楽しみを見つけていくと、なんかね、本来だったら100%苦しいプロセスがですよ。なんかね、多分6割ぐらいになっていくかなって思うんです。でもってね、それを積み重ねていくことで、あ、なんだ、これって、そこまで最初に思ったほど大変じゃなかったじゃんっていう風になっていくんですよね。でもってそれが身についてきたらどんどん楽しくなっていきます。実践してみて、アウトプットしてみて、そしてそれを誰かがね、例えば、わ、すごいですねってなんて言われた日にはもうですよ。で、ワクワクワクワクしかしないんですね。そう。なので、そう、楽しんじゃダメって一体誰が決めたんだろうって思うんです。もしかしたら、ね、もしかしたらですよ、その学んでる先生が、たの、あの、もっと真剣に学びなさいって言ってるのかもしれません。でもね、もしそういった先生についてらっしゃる場合であれば、その、しっかり学ぶっていうところだけは受け止めていいと思うんです。ただですね、それを真剣に真剣に真剣に、もう自分の生活っていうものを、なんだろう、律してですね、学ばなきゃいけないかなと思ったら、一旦そこちょっと止めてみて、どうだろう、この中に楽しみ見つけられないかなっていうふうに考えてみてください。はい。必ず見つかってくると思います。でね、私は見つめていいと思うんで、見つけていいと思ってるんですね。そう、それを、何か新しいことを学ぶのは、楽しんじゃダメなんだって思ってるのは、他でもないね、もしかすると、ご本人様自身だったりするかもしれないんです。あなた自身だったかもしれません。で、私自身だったりしたんですね。そう。なので、ね、ぜひね、せっかくた、何か学びたいとかね、思った方、先生がね、そういったスタイルをとっていらっしゃったとしてもね、ぜひその中に楽しみを見つけて、はい、ワクワクしながら人生を織りなしていった方が、人生というものはね、光り輝いていきます。そう。そしてですね、そのプロセスが苦しみに満ちていかなくなります。そう、あなたの持っている波動というものがですね、軽くなっていきます。そう、なのでね、ぜひね、今日はそれをね、お持ち帰っていただきたいと思い、このね、ライブを立ち上げました。はい、ちょっとルンバさん、充電が終了したようなので、なんか今、ごとごとなりそうな感じですが。はい、きょんちゃん、ありがとうございます。こんにちは。あ、すごい、きょんちゃん。あれですね。あれ、きょんちゃんってこのきょんちゃんですよね。おめでとうございます。ラジオ始めたんですね。すごいすごい。はい。そう。楽しみましょうね。そう。音声配信とっても楽しいので、肩肘張らずにですね、思ったことをポンポンポンポンとね、お話ししていく。今の私がそうです。ちょっとね、5分ぐらい、このライブを始める前ですよね。今日何話そうかな、なんだろう、なんだろうって思ってた時、ああ、楽しみたいよね、やっぱり人生って思ったんですね。でもって、そのアウトプットを今しています。そう。なので、私はやっぱりね、音声配信をすることで、自分というものが整ってきます。でもって、これを声に出すことで、私の波動というものも、落ち着いたりとか上がったりとか軽くなったりするんですね。そう。なのでね、本当、音声配信ね、まだ私はやってないですっていう方いらっしゃる。でも興味があるっていう方がいらっしゃったら、ぜひね、やってみてください。本当に楽しいので、はい、喉のチャクラと直結しております。そう、声を使うこと、本当に大切です。そう、特にね、 言いたいけど言えなかったがある方、はい、後々、そう、その場を離れてから、あの時は言えばよかったと後悔される方、ぜひね、音声配信始めてみてください。他でもない私が、以前はそうでした。あの時は言えばよかった。なんで言えなかったんだ。もう悔しいって思ってたこと、多々あったんですが、今はね、はい、その場で言えなかったとしても、その後ですね、その方に向かって、それを言えるようなことになったりしてます。そう、瞬時にはね、ちょっとびっくりしちゃって言えなかったりもするんですけれども、うん。でも、泣き寝入りっていうことがなくなりました。はーい。あ、キャンちゃん、ユミちゃんを見てて私も始めたいって思ってた。素晴らしいですね。おめでとうございます。はい。とってもね、楽しいので、うん。そう、ほんとね、音声配信続けるコツ、私、ちょっと何本か出してるので、お伝えさせていただくと、肩肘を張らないことだと思います。もちろんね、私の過去をね、振り返ったとき、いろんなね、番組替えをしてるんですね。うん。でもって、やっぱりね、ネタ切れってどんどん起こしてたんです。最初はね、YouTuber の嫁という形でやってたんですね。でも、もう YouTuber の嫁なんて多分4話ぐらいして、もうね、ネタがなくなってきました。あれ、もう言っちゃった、全部言っちゃった、終わっちゃった、みたいな感じになっちゃって。そこから私自身みたいなことに矛先を向けて、何かに限定してるんじゃなくてね、すごくこう、大きなタームで話してた時期がありました。今はね、スピリチュアル道っていうものを見つけているので、その学び、私が学んだことをベースにお話をしているっていうことはあるんですね。あとは看護の職とか子育ての部分だったりとか、うん、だけれどもやっぱりね、うん、ネタは尽きないんですねっていうのは肩肘張ってないので、これだけ限定して絶対配信するんだってあまり思ってないので、こういった形でね、ちょこちょこと。言いたいことが出てくるっていうようなことになってます。はい。なのでね、きょんちゃんも、うん、いっぱいいっぱい楽しんでくださいね。はい。ありがとうございます。それでは今日はね、楽しんじゃダメって一体誰が決めたんでしょうっていうことをベースにお話しさせていただきました。そう、楽しむことを許可してあげてください。はい。許可することで、あなた自身がですね、エネルギーが上がっていきます。あなたのまとうオーラというものが変わっていきます。なんか明るくなったねって周りに言われます。はい。そう。なので、あ、最後に楽しんだのっていつだったかなって、ちょっと思い出せなかったあなた。最後に、ありがとうって言ったのっていつだったかなって思い出せなかったあなた。ぜひね、その楽しむのハードルを下げたりとか、ありがとうのハードルを下げて、あなた自身のエネルギーを整え、そう、うん、楽しむことを許可してあげてください。うん。それがあなたの本来の魂の光と、はい、実は直結しています。そう、なので、まずは楽しむこと、楽しんでみるっていうことを、ちょっとずつやっていくことでね、エネルギーっていうものが変わると思います。そしてその変わったエネルギーを認めてあげてください。周りがね、なんか今日明るいねとか、楽しそうね、いいことあったなんて言われたら、ありがとうと言ってください。いえいえ、そんなことないですよ、ではなくって、ありがとう。そう、私最近ね、ちょっとね、変わってるんですよっていうか、思考をちょっと変えてみてるんですよねっていう風に繋げてみてください。そうしていくと、どんどんエネルギーが変わっていきます。そう、思考を変えましたよっていうアウトプットすることでもっと変わっていきます。なのでね、もう本当に循環が始まっていきますので、ぜひね、騙されたと思って今日はね、このメッセージお持ち帰りいただければと思います。きょんちゃん楽しみます。ということでおめでとうございます。はい。ふーちゃん、ゆみさん今日もありがとうございます。ということで、いやいや、いつも本当来て聞きに来てくれてありがとうございます。ね、本当に皆さんあっての私だなと思ってます。いつもね、支えてくださって、応援してくださって、本当にありがとうございます。それではね、皆さんも今日もね、今日の小さな楽しみを見つけながらの一日になりますよう、心からお祈りしております。それでは素敵な一日をお過ごしください。行ってきます。そして行ってらっしゃい。今日もありがとうございました。じゃあね、バイバイ。